そんなことないっしょ、第87回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは、吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらの配信はですね、
はい、
もうクリスマス明けぐらいなのかな、火曜日の夜、水曜日の朝に配信しているので、
はい、
クリスマスは過ぎちゃっていますが、
はい、
収録はですね、日曜日22日の夜に、
はい、
行っております。
はい、
そんな感じですが、クリスマス話題なんかありますか？
クリスマスはですね、職場の、
はい、
ビルの1階がエントランスがホールぐらいの大きさのエントランスなんですね。
うん、
でそこにどうやらサンタさんが来るらしいんですけど、
職場のビルのエントランスにサンタが来るっていうのは、
はいはい、
日本語的には分かるんですが、
はい、
子供のところに行かないでそんなところに来てる場合じゃないと思うんですけど、
うん、そうなんですけど、
プレゼント持ってくるわけではなくて、
ではなくて日中に来るらしいんですね。
はい、
まあ、ただ商業施設が近くにあるので、そこのお客さんを目当てにしてるのかなって言わせるんですけど、
わかりました。サンタさんが来るっていうイベントが、
はい、
商業施設の隣のビルとしてあるわけですね。
そうです。
わかりました、わかりました。なんかこうちょっとね、ピュアな心で聞いたらね、
はい、
サンタさんが来るんですよっていう、なんか大人もなんかもらえるのかなとか思ったんですけど、そういうわけじゃないですね。
はい、そういうわけではないみたいなんですが、まあ、とりあえずサンタさんが来るんですね。
はい、
ただちょうどサンタさんが来る時間は私は仕事中で、
お
うおう、せっかくのサンタさんなのに取りに行けないっていう残念感たっぷりの。
どんだけ本格的にサンタさん来るか分かんないですけどね。
そうですね。ただ今日ちょっと職場の近くブラッと行ってきたんですけど、
うん、
エントランスにこう椅子がダーッと並んでまして、
はいはいはいはい、あ、じゃあ結構派手なイベントになるわけですね。
そうですね、ちょっとステージチックなものも設営されてましてですね。
そうかそうか、
はい、見れたらいいなと思うんですけど、
あちこちビルのエントランスとかそういうホールにクリスマスツリーだったり、はい、クリスマス飾りだったり、
はい、
で増えてますよね最近。
増えてますね、うん、結構大きいものが多いですね。
そうなんだから、
うん、
見上げるようなクリスマスツリーあちこちのビルにありますよ。
はい、
なんかね、私が入社した昭和の頃、そんなことないな、昭和はまだ学生だった。はあんまりクリスマスって言っても、
うんうん、
ビジネスをするビルとかはあんまり関係なかったで、門松だけ立ってる感じでしたけど、
うん、そうですね、
だんだんちょっとね、飾り付けとかも、
はい、
優しいというか、
はい、
ちょっとチャラくなってる感じがします。
はい、
ちなみにですね、
はい、
クリスマスの日は、
はい、
キリストが生まれた日ではないんですよ。
え、違うんですか？
もしかしたらそうかもしれないですけど、聖書の中にはキリストが生まれた日は書いてないので、
はい、
キリストの誕生をお祝いするお祭りなんですけど、
はい、
キリストの誕生日ではないっていうのがちょっとポイントですね。
うん、誕生日を祝ってるのかと思ってました。
誕生日じゃなくて誕生をお祝いするっていう、はい、イベントなので、日本のお正月っぽい感じになるっていう風に海外の人は言ってましたね。
うん、
要は家族で過ごして25日、
うん、
24日の夜は教会に行ったりして、
はい、
で25日も静かに過ごすっていう感じで、うん、でまあ、日本でもね、若い人はお正月になったらお正月休みだったりとかで、
うん、
初日の出見に行こうとかってパターンはあるとはいえ、基本的にはこう、はい、落ち着いた日という感じの過ごし方っていうのが、
うん、
なんていうかな、本場らしいです、
うん。
ちょっとね、日本だとケーキを食べる日とかね、
はい、
そんな感じになってますけども、
うんうん、
なんでこうケーキを食べる日になっちゃったのかは分かんないですけどね。
はい、
もうね、大人になるとサンタさんもやってこないですからね。
はい、なので会いに行こうと思ったんですが、
うん、
残念ながらですね、はい、
そうですね、
はい、
ターキー食べたり、日本だとチキン食べたりしますけど、
はい、
私、先日の忘年会で、
はい、
生まれて2回目かな、ジンギスカンを食べまして。
お、羊肉でございますね。
それがですね、思いのほか美味しくて、
は
い、結構ジンギスカンって単調じゃないですか、
はい、
羊の肉と野菜っていう組み合わせで、
うんうん、
すぐに飽きんのかと思ったら結構食べました。で途中で、あばら骨、
はい、
のところとか出てきて、また頼みすぎると絶対同じ味だよなと思ったら、それも美味しかったりして、ちょっとね気になったのは、こうなんていうのかな、ワイルドなお店で、
はい、
七輪にジンギスカン鍋というか、
お、
鉄板が乗ってて、
はい、
そこで焼くんですけど、
うんうん、
換気扇が、部屋についてる換気扇でこうテーブルごとにボーっていうやつじゃないんですよ、
はい、
でね、もう服から髪の毛から何から何まで、
はい、
こうジンギスカンの香りになってこう電車で帰ったっていうのがちょっとね、うん、そこはなんとかしたかったなと思ってます。
なるほど。
ただなんとなくこうややお祭り気分な感じがしまして、クリスマスとは直接関係ないんですけど、は
い
はい、なんか面白い忘年会だったなぁなんていう先日。
はい、
はい、
珍しいですね、なんかジンギスカンで忘年会って。
そうですね、あの幹事の人が、
はい、
ブログで見つけたって言ってました。グルナビとかそういうんじゃなくて。
なるほど。
そうなんです、池袋で、
はい、
なんていう名前だっけな、デブの人が書いてるブログで、
はい、
ここはうまいっていうのを探して、あ、デブの人が言うんだったら間違いないだろうっていうので行ったら美味しかったんですよ。
はい、
はい、そんな感じで、忘年会の話をしていますが、
はい、
今回、今年最後の配信になります。
はい。
はい。で、ちなみにお正月一発目というか、第1回目は、そんないプロジェクト共同の特番、お正月特番を配信しまして、
はい、
その次の週から通常の配信になりますので、今日は、そんなフォトないしょ、12年の最後の放送になりますので、
はいはい、
最後まで聞いてください。
はい、
今日なんですけれども、
はい、
下平さんから聞きたいことがあるということで、
はい、
なんか写真を撮らなきゃいけないっていうお話なので、
はい、
質問というか、どんな写真をどういうふうに撮るかっていうのを教えてください。
はい、実はですね、
はい、
ある方のお宅を取りに行くことになったんですよ、
うん、
でその方っていうのが壁とか屋根をこう綺麗に塗り替えたんで、記念撮影的なものとか、あのお家の前景写真と、
はい、
みんなが写ってる写真が欲しいって
言われたんです。お家綺麗にされたんですね。
はい、
はい、
なので、今度写真を撮りに行くことになったんですけど、
で下平さんが撮影係と
そうなんです。
お、
頼まれてしまったので、
はい、
でいろいろこう考えてみたんですけど、どうやって撮ったらいいのかなっていうところでちょっと詰まっちゃって、
はい、
うん、何か
ちょっと切実ですね、
はい、
頼まれ写真って結構緊張しますよね。
そうなんです。
そうですか。多分ね、
はい、
私今家の大きさとかね、うん、どこまでこう下がって撮れるかとか分かんないんですけど、
うんうん、
いくつかの視点でお話ができるんじゃないかと思っていて、
はい、
多分今、この番組聞いてらっしゃる方では、
うん、
家を新しくしたので写真を撮りたいという方そんなにいないと思うんですけど、
はい、
なんですけどちょっとね、他の撮影にも役に立つようなことが、それにありそうなので、
うんうん、
いくつかのポイントでお話をしていこうと思います。
はい、
まず一つ目、
うん、
家をまっすぐ撮る。
まっすぐ、
はい、
はい、
これはね、家の写真、まあ、前景撮ったり、
はい、
全部入んなくても、住んでる方々と一緒にこう家とか撮るときに、
うんうんうん、
水平をちゃんと撮るっていうのはもちろん当たり前でね、
はい、
斜めになってると気持ちが悪いんですけど、
はい、
もう一つね、ついつい広角で撮りたくなるわけですよ、
はい、
なんでかっていうと家の前景撮るには広角のレンズじゃないと入らないから、
うんうん、
でだんだん下がっていくんですけど、はい、その時にね、前景を撮るとついつい、家って
うん、
2階建てとかだと上を見ますよね、
はい、見ますね。
そうすると家が先細りになるんですね、
うん、はい、
わ、うん、かります、
はい、
ビルとか撮ると先の方が細いじゃないですか、
はい、
で あれをしちゃうと、
うん、
ついついというかこう家がね先が細く見えちゃうんですよ。
う
ん、まあ見えちゃうとか映っちゃうんですね。
はいはい。
でそれをまっすぐ取るにはどうすればいいか。
はい。
プロの人はどうするかっていうと、
うん、
シフトレンズっていう、
はい、
カメラのレンズで途中からこうなんていうんですかね、シフトするレンズがあって、
はい、
カメラのこう映るところ、
うん、
レンズがずれるっていうのがあるんですよ。
うん、
そういうので撮ると先が細くならないで撮れるんですけど、
はい、
そんなレンズ持ってないんで、
持ってないです。
基本はね、
はい、
水平方向、うん、上向いたり下向いたりしないで撮ると、
はいはい、
横がまっすぐになります。
はい、
上向くと、上に行くに従って先細りで撮れます。
うん、
まあ、下向いて撮ることはたまないんですけど、
はい、
下向いて撮ると逆に、曲がるっていうのがあるので、
うんうん、
ちょっと高くまで、
はい、
上げられる三脚とかを使って、はい、
うん、
下平さんは私よりも随分背が低いと思うので、
はい、
ちょっとね高めから水平に撮るとかっていうのをして、うん、家全体が配慮に撮れるとま、
うんうん、
っすぐ感がちゃんと出るんじゃないかと思うんですね。
お
でこれ、ビルとか街並みとか撮るときにも、
はい、
使えるテクニックで、下の方から煽って撮ると、で特に広角レンズで撮ると、手前のものがデフォルメ、大きくなってデフォルメされるんで、
はい、
先に行けば行くほど細くなる、
うん、
一方で、自分の目の高さで水平に撮ると、きっちり撮れるんだけどインパクトは少ない、
うん、
普通の写真っぽくなると、
はい、
逆に高いところからこう下を見るときにも望遠レンズじゃなくて広角レンズだと、そういう遠近感が増すみたいなことがあるので、
うん、
その辺をうまく見ながら撮るのがいいんじゃないかと思います。
はい、
なので、一つ目は、
うん、
柱とかね、梁、
うん、
とか、
うん、
そういうものが画面の中でまっすぐになっているか、水平垂直になっているかっていうのを確認してシャッターを切るというのを心がけてください。
はい、
で水平がずれてるやつは後からちょっと修正がしやすいんですよ。しやすいっていうか、まあ、回転させればいいんですけど、
うんうん、
台形になってしまった写真は、
はい、
綺麗に補正するのはなかなか大変だと思うので、
はい、
フォトショップとかね、
うんうん、
そういうものでは台形歪みの消去とか台形歪みさせるっていうのはありますけど、
うん、
うまく使わないとまっすぐにならなかったりするので、うん、その辺を気をつけるっていうのが大事かなと思います。
はい、
でもう一つ、二つ目は、
はい、
何を撮りたいかをよくよく考えましょう。
はい、
例えば、家が綺麗になったのを、撮っておきたいっていうことだったら、う
ん、はい、
やっぱり家の前景を撮るところもそうなんですけど、
うん、
綺麗になった感じを撮りたいわけじゃないですか。
はい、そうですね。
そうすると、ピカピカっとしていて新しく見える、瓦だとか、
うんうん、
外壁だとか、もしかしたらこうエントランスのところの、タイルが並べてあるところなのか分かんないけど、そういうのがなんか新しくなったところをアップで何個か撮っとくっていうのがあってもいいんじゃないか。
うんうん、
あとはその一枚一枚ね、ちょっとテーマというか何を写真に入れるかっていうのを考えながら撮るっていうのがすごく大事で、
はい、
前景を撮りました、はい、家族の方入ってください、パシャって撮ると、
うん、
前景と家族の人のバランスって本当にそれでいいんだっけとか、
うん、
もし皆さんの表情まで撮りたいんだったら前景と家族の人だと多分表情って映りにくくなっちゃう、ちっちゃくて、
はい、うんうん、
だから表情を皆さん撮りたいんだったらやっぱり家を全部入れるんじゃなくて、玄関の前とかで皆さんの表情が入るぐらいの大きさの人の大きさにして撮るとかっていうのが大事かななんて思います。
はい、
あとはそうだな、同じような構図でも、枚数を撮っておくと、
はい、
2枚とか3枚とか撮っておくと、
うん、
もしもの時に役に立ちます。あとはご家族とか撮ってる時には、
うん、
キー6で撮る時には特になんですけど、
はい、
目つぶってる人がいたりするとちょっとね、
あ、はい、大変
なので、
ええ、
何枚か撮っておくっていうのをおすすめします。
はい、
結構ね緊張してる時に限ってこっちがシャッターを押すタイミングと目つぶるタイミングが合うんですよ。
そうですね、
はい、撮りますって言うと、
はい、
瞬きしちゃう人がいまして、
うん、
ある人は必ずこう目つぶっちゃうみたいなのがあるので、
はい、
その辺をね、気にしながら多めに撮るっていうのと、うん、さっきのテーマを撮る、この写真は、はい、綺麗な全体を撮りましょうと、
うん、
この写真は家族が喜んでるところを、見せるように こっちの写真は新しくしたところの特徴が分かるようにとか、っていうのを持って、撮れるといいだろうし、逆に、今まで不安だったのは、それが何を撮っていいか分からないっていうのは、それが見えてないと何を撮っていいか分からないんだなって思っていて、
はい、
なんとなくね、家の全体が見えればいいかなっていう写真を撮った後、
はい、
何を撮ろうかな、どうしようかなってなっちゃうんじゃないかと思うんですよ。
うん、そうですね。
で、まっすぐ撮るっていうやつで、
うん、
広角レンズで撮ると、広いところが入りやすいんですけど、
はい。
ね、それでも広角で撮ると、端が、なんていうかな、樽型、
うんうん、
に歪むことがあるので、ちょっとその辺も見ながら、なるべく自分が下がって、
はい。
広角よりも、標準というか少し画角が狭いけど自分が下がる分で、全体が入るような工夫をした方が歪みは少なく取れるはずです。
はい、
はい。でこの辺までは、はい、なんだろうな、ちょっといつでもできるテクニックなんですが、
うん、はい、
この次、はっきり取るっていう言い方がいいのか分かんないけど、
はい、
のですね、家って、
うん、
ちょっとこっち向いてとかできないじゃないですか。
はい、無理です。
で、風景って、うん、あ、いい風景だなって思ったら写真撮りますよね。
はい。
だからいい風景だなって思ってから撮るんですけど、
うんうん、
家はもう撮ることが決まっていて、
はい、
なおかつ動かせないんですね。
はい。
そうすると大変なのは実はね、光の方向なんですよ。
はいはい。
もしかしたら、まあ、曇ってるとそうでもないんですけど、うん、晴れてる時って、うん、
はい、
なんだろう、真正面から当たって日が当たってる時と、午前中とか午後で光の当たり方違うじゃないですか。
はい。
その時にどっち側に影ができるのがいいのかなっていうのをちょっとね、気をつけないとイメージ通りに撮れないことがあるので、
はい、
その辺がねちょっと気になるんだな。
うん、
そうそう。で、こうよく観光地に行って、
はい、
フォトスポットというかここだから撮るやつっていいよねっていうところで撮るのと似ていて、
はい、
もう撮る場所と撮る被写体は選べなくて、
はい、
光の方向も選べないっていう状態だったので、
うんうんうん、そうですね。
なのでもし想像がつくんだったら、
はい、
時間帯をこのくらいの方がいいんじゃないんですかっていうのがあってもいいかなと。もちろんね、朝方過ぎるとか夕方過ぎると、
はいはい、
不自然な光になったり、太陽の光に色がついたりして、こうちょっとなんだろうな、記録写真から情緒的な写真になっちゃうかなと思うので、
はい、
昼間のうちに撮ると思うんですけど、それでもね、どっちから光が当たるかとかが気になるんじゃないかと思いますし、
はい、
もしこう、そうだな、地方のお家だと、
うん、
南向き真正面みたいなお家が多いんで、
はい、
お昼前後に撮ると真正面から光が当たるんですね。
はいはい。
それが単調になるのか全体に光が当たっていいのかはちょっと物件によっても違いますし、
はい、
あと人を撮るときに、表情がね、真上からみたいな光だと、真正面真上からみたいなのだと顔がね単調になったりとかもあるので、
はい、
その辺うまく気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい。あと顔の表情は、
うん、
1枚か2枚撮って確認をして、こうコントラストが強すぎないかとか、その辺をちょっと確認してあげてください。
はい。
特に晴れてる日、
うんうん、
直射日光を当たって写真を撮るときにはもしかしたらちょっ と,、フラッシュを焚いた方が、
はい、
一見自然に見えるかもしれません。
うん、はい。
眉とかね、髪の毛の影が、少し薄くなるので、
はい
はい。で、曇りだったらあまり気にすることないですけど、曇りだと色の出が悪いんで、
はい、
後でホワイトバランス、色のバランスを調整しなきゃいけないかもしれないな、
はい、
などと思っております。
はい、
はい。うん、なのでどんな風に撮りたいかっていう感じと、うん、あとはどっちから光が当たってるとどんな、家の表情だったり、
うんうん、
その表情だったりっていうのがこう想像しながら撮る、
うんうん、
で撮ってすぐチェックするときにも、今言ったみたいな、この写真はテーマは何で、
うん、
家のどんなところがどういう風に綺麗に撮れてればよくて、うんうん、で光の方向は適切で、顔はにっこり映っててとかっていう、なんかね、 思いのほか課題が多いというか、チェックしなきゃいけないところが多いような写真になる、はい、うん、一方で、
はい、
なんていうんですかね、写真を撮るトレーニングにはいいんじゃないかと思うんですよ。
うん、
いやいや仕事じみたことで、はい、失敗できない緊張感と、
はい、
そのいろんな条件を考えながら撮るっていうのは、
うん、
やっぱりトレーニングとしては面白いかななんていう気もします。うん、
はい。
はい、下平さん、自分のカメラ持ってくんですか？
そうですね、はい、一応自分のを持っていこうかなと思ってます。
分かりました。
はい、
ズームキットの広角側って何ミリか覚えてますか？18からかな、
18かな、
うん、もし、
はい、
レンズが借りられたりするんだったら、
はい、
ちょっと広角なレンズを用意しておくと、もしもの時に安心かもしれません。
はい、
お家全景入れるのなかなか大変なんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。で、真正面から撮るパターンが多いと思うんですけど、
うん、
横から斜めからとかも、
うんうん、
捨てというか予備で撮っておくんじゃないかと思っていて、はい、今こう APS-C っていうサイズのカメラを使っていて、
はい、
それだとですね、18ミリ、
うん、
もう少しあれかな、広いかな、画角がですね、24ミリ相当、
うん、
APS-C だと、キヤノンだと18になるのかな、うん、だと対角線で84度で水平で74度ぐらいで、フルサイズって言ってるやつで、焦点距離が20ミリだと水平方向が83度とかっていう感じなんですね。だから、1.5 で割ると、16ぐらいなのかなっていうのがありまして、あ、もう少しちっちゃいな、でね、
はい、
そこの水平の画角が90度、うん、90度入ると何ができるかっていうと、家を横から撮った時、斜めから撮った時に、はい、こっちの壁とこっちの壁が両方とも入るわけですよ、
うんうんうん、
最後までね、
はい、
なので、APS-C だと、15ミリぐらいから、フルサイズだと20ミリぐらいからの、レンズがあると、結構広く撮れますっていうのがあるので、で広く撮れるけど端っこが歪むことがあるので、
はい、
その辺は気をつけてください。
はい、
あとはですね、記念写真みたいなものでどうしてもやっぱくっきり撮りたいというのがあると思うんですけれども、うん、
はい、
その時に絞りの値を小さく、要は明るくしすぎるとピントの範囲が狭くなります。
はい、
でカメラの背面液晶だとちょっとね、どこまでピントがしっかり合ってるかは確かめるのなかなか大変なので、
はい、
多分昼間だと思うのでそんなに、絞りは開けすぎない、
うんうん、
8F8、
はい、
前後を中心に使うといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、多分そんなにね、望遠鏡では撮らないと思うので、
うん、
5.6811 ぐらいの中から使うと、いい感じの、ピントの合う範囲になるかと思います。
はい、
これ思ったよりね、舐めてるとこう暗くなってどんどん絞り開けていくと全体にピントが合ってなくて一部だけしかピントが合ってない写真とかになってしまうことがあるので、
はい、
特に記録みたいな写真では、絞りを少し絞ってください。
はい、
で本当にね奥から手前までピント合わせたいときにもっともっと絞りを絞り込むってことがあるんですけれども、
はい、
写っているものの中で、すごく近いものとすごい遠いものがなければ F8 ぐらいで大体は平気なんじゃないかと思います。
はい、
はい、そんな感じかな。
ありがとうございます。これでなんとか撮れそうです。
であとは、その辺を頭に入れつつ、
はい、
誰かと相談しながら撮るのがいいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい
はい、
心の重荷が大変だと思う。
はい、
はい、ということで、うまく撮れるといいなと思うので今度また報告を聞かせてください。
はい、はい、ぜひ報告させていただきます。
ということで、エンディングの方に行ってみましょう。
はい、
Sun of Photo Nice Show。エンディングなんですが、
はい、
メールをいただいていまして、
はい、
以前こうへへへへさんからいただいた、
はい、
メールで、
うんうん、
こちらからお答えしたことうまくいったっていう話があったんですけれども、
はい、
それにおまけしてですね一つ、
はい、
質問をいただいているので、
はい、
そちらをご紹介しようと思います。
はい、いただいたメールです。
はい、
観光地など大勢の人がいる中で知らない人たちの顔もたくさん写ってしまったような写真はインスタグラムなどへアップしても大丈夫なのでしょうか。あとは車のナンバーなど個人が特定できてしまうようなものなども大丈夫なのでしょうか、というお便りをいただいてました。
はい、でですね、
はい、
とりあえず、
はい、
観光地などで写真を撮るときに、
うん、
その辺にいる人が写真に入ってしまう、うん、
はい、
でそれを撮ること自体は問題ないです、
うん、はい、
でお家で、見てる分にも問題ないです、
うん、
で、写真展や、写真のコンテスト、
はい、
みたいなものに出すときは、
うん、
実は難しいことがありまして、
はい、
そういう写真を出してくれるなっていう人が中にいるかもしれない、
うんうん、
で本来って言ったら変だな、特定の人をね、
うん、
例えば、お祭りとかで、
はい、
こう出店を出している人を、アップで撮ろうというのがあって、
うんうん、
それをどっかの写真展やらそういうのに公開しようとした時にはやっぱり本人の許可はいるんじゃないかと思うんですね、はい、
うんうん、
一方で、
はい、
お祭りとかでまたは観光地とかで、
うんうんうん、
自分が撮りたいものは人じゃなくてね、見知らぬ人じゃなくて風景だったり、
うん、
例えば、なんだろうな、ネズミの着ぐるみが撮りたいという時もあるじゃないですか、はい、でそんな時に
ありますね、
周りの人が入ってしまうっていうのは、
うん、
まあ、基本的にはですね、
はい、
隠し撮りをしているわけではなくて、
うんうん、
写真を撮っているというのは見えているので、
はい、
多くの場合問題がないと思います。
はい、
はい、少なくとも作品にするとか、
うん、
発表して仕事にしてとかお金を取るとかっていうのじゃない限り、
うんうん、
公然と堂々と写真を撮ってる時に、
うん、
入るっていうのは観光地やらそのお祭りやらであれば、うん、まあ、仕方がないもんだろうなと一般的に、言えると思います、
はい、
であと車のナンバーが入ってしまうとかも、
うん、
車のナンバーをね、わざわざ例えば表参道のどこどこの交差点でどの車がいたっていう証拠写真を撮ろうとするんじゃなくて入ってしまうのは、
うん、
まあ、しょうがないかなと思いますし、それが、はい、インスタグラムとか他の写真共有ソフトやサービスの中で、
うん、
共有されることは一般的には、罪に問われたりすることはないはずです、
はい、
という感じで、
うん、
多くの人に見せるっていう時には一応ね気を使うに越したことはないですし、
はい、
写真展や、コンテスト、またお仕事で撮ってる時っていうのは、うん、より一層気をつけましょう。で、
はい、
誰か特に人を撮る時については撮らせてくださいという話をちゃんとする話と、
はい、
これって公開してもいいですかっていうような話をして、
はい、
撮るのが、礼儀かなと思います。
はい、
はい、細かい話はね、いろいろこう肖像権の話とか、
うん、
著作権の話とかあるんですけれども、
はい、
とりあえずはまあ常識の範囲内、
うんうん、
で、ごった返しているところでみんなが写真を撮るようなところで撮るのについては多くの場合問題がないはずです、
うんうん、
一方でね、普通こんなところで写真撮らないよねっていうところで撮られた不特定多数は問題になることがあるかもしれません、
はい、
満員電車の中で撮ったら変ですよね、
変ですね
とかそういう感じもあって、うんうん、その辺はねうまく、常識と照らし合わせて考えるのがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、お答えになってるかな、はい、
うん、はい、
そんなことでお送りしてきましたそんなフォト内緒ですが、2012年最後の配信になります。
はい、
簡単に、告知をして2012年最後、2013年に向けて、
はい、
ご挨拶をしたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。質問、まあ、コメント、 ご意見など何でも結構です。メールまたはウェブのフォームからお送りください。メールでお送りいただく場合にはそんな p@0438.jp sonnap@0438.jp です、
はい。
そんないプロジェクトでは、ウェブサイトを運営しておりまして、そんない .com sonnai.com という、ウェブサイトがあります。こちらのですね、そんなフォト内緒のページからも、メッセージを送りいただけますので、そちらからでも、お願いします。あとですね、お正月の、特番でも喋るはずですけれども、
うん、はい、
そんないプロジェクトではメンバー募集をしております。
はい。
ポッドキャストの配信こんなことができますよみたいなのがある人、やってみたいっていう人は、ぜひこちらもそんない .com のページから、応募をお願いします。
はい、
はい。ということで2012年もこれ最後になりましたけど、振り返っていかがでした？
心もとない写真からちょっとだけ頼られる写真になったかなと。
それは良かったですね。やっぱりこう、はい、なんていうかな、こう上手くなった感じがする、
はい、
とか自信が持てたっていうのはすごく大事なので、
はい、
そう言っていただけると私もなんとか続けてきた甲斐があったってもんです。はい、ということで2012年、こちらで終わりになりますが、来年もよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ということで、そんなことないっしょ第87回お送りしてきました。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。良いお年を。